Yesterday, when Sushi picked me up from the airport, we didn't go straight to Keiko's house. We went straight to eat ramen noodles. So I knew it was going to be a good visit.
What
a privilege it is to stand before you again and be in the wonderful hospitality of God's people here in Japan.
皆さんとまたお会いすることができて、そして交わりの中に、またおもてなしの中に加えていただいて、本当に心から嬉しく思います。
It was also a joy to spend some time with you a few weeks ago during your worship service last month.
先月ね、ネイバービル教会とスカイプでつないで、合同礼拝をしたんですね。そのことをもう本当に感謝しています。
And I must say, you look much better in person than you do on Skype.
スカイプで見た時の皆さんのお顔よりも、今日の方がずっと綺麗でいらっしゃいますね。
But things are not as they appear.
物事は見た目、あるいは表面上からだけでは判断できないことがあります。
I recently ran into someone who couldn't recognize my accent.
最近のことですけれども、私のこの英語の訛りがどこの国の訛りなのか、わからないという人に会いました。
They asked if I was British. I said no.
イギリス人ですかっていうふうに聞かれたので、ノーっていうふうに言いました。
They asked if I was Australian. I said no.
オーストラリア人ですかって言われたので、ノーって言いました。
They asked if I was American. I said nope.
アメリカ人ですかって言われたので、ノープって言いました。
They asked, what are you? And I said, well, I'm all of them.
じゃあ何人なんですかって聞かれたので、実はその全部なんですっていうふうに言いました。
They were surprised to learn that my muddled accent was a result of traveling parents who left England before I was born to live in Australia before I moved to America.
私の発音がですね、実はこのイギリス生まれの両親に育てられて、そしてその後にオーストラリアで生まれて、その後にアメリカに移ったためなんだっていうふうにして驚いてました。
Things are not as they appear.
物事は見た目では判断できないんですね。
Things aren't also the way they appear with God either, or our view of God.
神様のことをどう見るのかっていう視点も表面上だけではわからないことがあります。
For some time I've collected bumper stickers, which people stick on their cars to express their beliefs.
知ってますかね、英語でバンパーステッカーっていうふうに言うんですけれども、車の後ろのバンパーにですね、こう自分の信念とか信じてるっていうようなことを言葉をね、こう貼ることが、シールで貼ることがあるんですね。
And I have a list of favorite bumper stickers that I thought I would share with you before sharing a couple that illustrate some Christian beliefs in God.
私はそのバンパーステッカーってそのシールを集めるのを趣味にしてるんですけれども、神様がこういう方であるっていうことを信じているその信念について述べる前にちょっとだけそのバンパーステッカーについてこのお気に入りのものを紹介させていただきます。
And I realize these are American bumper stickers and some may not translate very well.
アメリカのジョークですので直訳して分かってもらえないこともあるかもしれないんですけれども。第10位、意識というのは昼寝と昼寝の間の鬱陶しい時間である。
Number nine, he who laughs last thinks slowest.
第9位、笑うのが遅い人は考えるのが遅い人です。
Better be quick with that one. Number eight.Is lottery, whoops, number eight is lottery, a tax on people who are bad at math.
宝くじってのは算数ができない人に課す税金だ。
Do we have any vegetarians here?
ベジタリアンの方いらっしゃいますか?
Any vegetarians? One or two, okay, well, if we aren't supposed to eat animals, then why are they made of meat?
動物を食べる人なんて野蛮って言うけれども、肉ほどうまいものはない。
Number six, do you ever stop to think and forget to start again? It happens all the time.
考えるのを一旦停止してね、考えまた始めるのを忘れてしまうっていうことありますか?
Sometimes I wake up grumpy, other times I let her sleep. It depends on, the morning and the afternoon.
朝起きて機嫌が悪い時がある。彼女をね、たままにしてくる時もある。
Son is lost in translation, I'm sure. Number four, my son beat up your honor student is a personal favorite of most Americans.
バンパーステッカーこれちょっと説明するのに、ね、あの女シチューデント自分の息子はできる優等生だっていうのを貼る人がいるんですね。それに対抗したバンパーステッカーでしょうね。俺の息子はお前のそういう優等生の息子をぶっ飛ばすぞっていうのを貼るみたいです。
And number three is not number one, but number three happens to be my personal favorite.
これあの自分のお気に入りなんですって、第3位なんですけれども、その第3位。はい。
I want to die in my sleep like my grandfather, not screaming and yelling like a passenger to his
fault. 私のおじいさんも死んだように眠ってみたい。じいさんの車に乗って叫んでる人たちのようでなく、死んだんですね。
Number two, be nice to your kids because they'll choose your nursing home.
第2位、子供たちのことを大事にしなさい。彼らがあなたの老人ホームを選ぶんだから。
Do we have any people that like cats here?
Cat lovers. 猫大好きな方いらっしゃいますか？
Okay, good. Well, I love cats. They taste just like chicken.
私も猫が大好きなんです。チキンの味がするから。
And then we have these two stickers that demonstrate a broken view of God.
神様に対しても、このように、間違った見方をすることがあります。
God is my co-pilot.
神様は私の副操縦士である。
And this one seems good at face value, but the problem is that if God is your pilot, then sorry, if God is your co-pilot, then who's your pilot?
一見聞いただけでは正しいかのように聞こえるんですけれども、問題は神様があなたの副操縦士であるならば、誰が一体操縦士なのかということです。
You?
あなたですか?
The problem a lot of Christians have is that we have treated God as the co-pilot, only calling on Him when we absolutely need to, while we are the pilots, directing our own lives and driving our own decisions without God ever leading us.
クリスチャンによくある問題というのは、神様を 副操縦士のようにして生きてしまう。困った時だけの神頼みで、神様を導いてもらうことなしに自分で全部決断して自分の人生を歩んでしまうということです。
And here's the next one. God said it, I believe it, that settles it.
次の、視点ですね、神様が言った、私は信じた、それで解決。
And at face value again, this seems to be a great statement of faith.
これも表面上信仰のことを正しく言い表しているかのように思います。
The only problem is that God said it, that settles it, whether I believe it or not.
本当は神様が言ったそれで解決なんですね。私が信じようが信じまいが本当は関係ないんです。
God's truth is not contingent upon my belief.
神様の真理というのは私が信じようが信じまいがに関係ないんですね。
And my belief does not somehow validate God's truth.
私が信じるかどうかっていうのは神の真理が正しいか正しくないかっていうことを証明するものじゃないんだ。
This is why many Christians continue to struggle with their faith.
このためにたくさんのクリスチャンが信仰で四苦八苦し続けているのではないかと思います。
They are piloting their own lives and believing that truth is only true because they believe it.
自分自身の人生を操縦している。自分のただ信じたいことだけを信じようとしているから。
So Jesus told the parable of the wedding feast in Luke 12 and he warned the attendants to be dressed and ready for service.
ルカによる福音書の12章で、婚姻の宴のね、例え話が出てくるんですけれども、イエス様は参加する人たちに、きちんと服を、着てですね、帯に、腰に帯を締めて灯火を灯していなさい、準備していなさいというふうに言われました。
He said, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning.
腰に帯を締めて灯火を灯していなさい、あるいは灯し続けていなさいというニュアンスが入ってますねと言われました。
Notice that the Lord said, and keep your lamps burning.
よく注意して読んでください。灯し火を灯していなさいというふうに言われました。
It's important to remember that a lot of people are dressed and ready for service as we are today, but he wants people to keep their lamps burning.
私たちはきちんとした服を着て礼拝に来るわけなんですけれども、主は灯火を灯し続けていなさいというふうに言われたんです。
It's not enough to look like we are ready to serve, but it's equally important for our lamps to be lit.
服を着て、準備をしているだけでは十分ではない。灯火を灯し続けていることが大切なんです。
So what does that mean for the Christian?
クリスチャンにとってそれはどういう意味があるんでしょうか。
For us, it should mean that we need to consider ways to keep the fire of our devotion for Jesus alive and well.
イエス様にお捧げするその火を灯し続けていなさい、灯つ、燃やし続ける、そういうことを覚える必要があるんじゃないかということを教えているんだと思います。
But you and I both know that it's easy for Christians who've been in the church for a number of years to allow their fire to die.
しかしながら、クリスチャンが何年も教会に来ていながら、その火を消してしまっているということは十分あり得ることです。
It's easy for us to dress like Christians, talk like Christians, and live like Christians, even though the fire we once had for Jesus when we first became Christians died many years ago.
クリスチャンのように着飾っている、クリスチャンのように話し、クリスチャンのように生きている、しかし初めてクリスチャンになった時にいただいた火は何年も前にすでに消えてしまっていたとしても。
So what can you do if you find yourself in that place today?
今日もし私たちがそういう状態に陥っているとするならば、一体どうしたらいいんでしょうか。
There are three eternal truths that can help us flame the fire in our hearts and reignite a passion for Jesus that will help us change the world in which we live.
ここに私たちの心にもう一度この火を灯してくれる、イエス様への情熱をもう一度この燃やしてくれるための3つの真理があります。
Paul refers to these truths in 1 Corinthians chapter 13 verse 13 when he says, Now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love.
パウロは第1コリントの13章の13節でこのような真理を語っています。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
First, regarding faith, it's far easier to have someone tell you just have faith when you don't feel faithful than it is for you to actually have faith.
最初に信仰ということですけれども、信仰がないというふうに感じるときに、自力で信仰を持とうとすることよりも、友人から信じなさいと言ってもらう方がずっと簡単なことです。
Perhaps that's why we have the story of the paralyzed man in Mark chapter 2, verse 1 through 5.
おそらくそのために聖書の中に、マルコのによる福音書の2章、1節から5節のところに、この中央の人の話が記されているんだと思います。
See, when he is lowered down at the feet of Jesus, the Lord doesn't see his faith.
この人がイエス様の前に運ばれてくるわけですけれども、イエス様はその人の中に信仰を見ることができませんでした。
Let's read it on the screen together. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered there, that there was no room left, not even outside the door. And he came and preached the word to them. Some men came bringing to him a paralytic, carried by four of them.And since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. And when Jesus saw not his faith, but their faith, he said to the paralytic man, Your son, your sins are forgiven, son.
ちょっと読みしますね。マルコの2章の1節からです。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に来よ、あなたの罪は許されると言われた。
The Bible doesn't tell us that he, the man who was paralyzed, had faith at all.
聖書は彼が、その中部の人が信仰を持っていたというふうには一言も記していないんです。
What the Bible does tell us is that his friends had faith, and that the Lord heals the man as a result of the faith of his friends.
聖書が言っているのは、この友人たちの信仰を見て、その友人たちの信仰のゆえにその人を癒したっていうふうに記しています。
So listen to this message carefully today. In times when you don't feel that you have the faith you need, when the light of your devotion is fading, surround yourself with faithful people.
ですから自分のこの信仰が弱っているなっていうふうに感じるときですね。 あるいは神様との時間というものがこの色褪せていっているかのように思える時、どうぞ信仰のある仲間たちのところに入っていってみてください。
Surround yourselves with people who do have faith and who love the Lord deeply and who can petition the Lord on your behalf like these friends did.
その信仰の火が赤々と燃えている人ですね、信仰の強い人たちのところに入っていってみてください。その上に癒されるということがあるんです。
The man was healed as a result of the faith of his friendsAnd you can be healed by the faith of your friends.
この人は友人たちの信仰のゆえに許された、癒された。私たちも友人たちの信仰によって癒されることができるんです。
But unfortunately, many people go to the wrong people when their faith is weak.
不幸なことに多くの人たちは信仰が弱った時に頼るべき人を間違えてしまうことがある。
It would be like a person who needs heart surgery going to the car mechanic to be treated.
それはまさにこの心臓の手術が必要な人がこの車の修理屋に行くようなものです。
The results would not be very pretty.
結果は粗末なものです。
The car mechanic does not have the understanding of a cardiologist to be able to fix the heart problem.
車の修理屋は心臓の問題を治せるほどの専門技術を持っていないわけです。
And in the same way, Christians who find themselves lacking faith will often go to people who can't help them.
同じようにクリスチャンもこの信仰が弱ってしまっている、薄くなってしまっている時に助けることができない人たちのところに行ってしまうことがある。
This story reminds us that people who lack faith, whose fires might be dying, should surround themselves with people who have strong faith and whose fire is brightly lit.
今日の話というのは信仰がこの弱くなっている人、信仰の火が消えかかってしまっているような人は信仰の強い人たち、あるいは信仰の火がこの赤々と燃えている人たちの中に入っていく必要があるということを教えてくれています。
God has provided these people in His church to sustain us during times like this, and He could be using this as a time to prepare you to reignite your flame and someday serve someone else who needs people who have faith.
神様は試練の中でも私たちのことを支えてくれるようにと教会の中に必要な助け手を与えてくださっています。そして試練の時を用いて消えかかった火をもう一度赤々と燃え立たせてください。そして今度は信仰を持つ人を必要としている他の誰かに使えることができるようになっていくんだ。
Secondly, hope reminds us that we can never be too far from God or too cold to return to Him.
2番目は希望ですね。希望、希望は神様からこの離れすぎてしまってもう戻ることができないんじゃないのかなっていうふうに我々考えることありますね。かってもう信仰が冷え切ってしまって神様のもとにもう戻れないんじゃないのかな。
It's easy to think at times that our sin might have separated us from God permanently and there is no possible way for us to return.
罪がですね、私たちと神様の間をもう切り裂いてしまって、そしてもう神様のもとにはもう戻れないんじゃないかとそう考えてしまうことがあるんではないでしょうか。
But God stands ever ready to forgive you, but sometimes this means you have to forgive yourself.
神様があなたを許す、そういうふうに待っていてくださるっていうことは、私たち自身も私たち自身のことを許さなければならないっていうことです。
I found that most Christians don't struggle with believing that God has forgiven them, rather they strugglewith forgiving themselves for what they've done.
多くのクリスチャンはこの神様の許しっていうものを受け入れることはできるんですけれども、自分の過去を自分で許せなくて苦しんでしまうことがある。
They continue to replay the tapes in their minds and relive their sin and can never let it go.
頭の中でテープをぐるぐるぐるぐる何度も何度もこう再生してしまって、そういう罪を思い出して手放せないことがある。
And this ultimately kills that fire.Of devotion that we're talking about.
そうやってこの自分自身のこの信仰の火を消してしまうことがあるんです。
There's a story told about a little boy who lived in outback Australia with his parents and brothers.
オーストラリアの奥地で両親とお兄さんたちと住んでいた一人の少年の話をします。
His name was Joey.
名前をジョイと言います。
Now we hunt kangaroos in Australia. I know that soundsterrible, but we do, and we actually enjoy eating them as well. And Joey had never been kangaroo hunting with his brothers, but today was his 8th birthday, and his brothers promised him that they would take him kangaroo hunting.
上位はカンガルーハンティングにこの行ったことがなかったんですけれども、今日8歳の誕生日になって、お兄さんたちがカンガルーハンティングに連れて行ってくれることになりました。
Early that morning they rose and went out to the back paddock where they spotted a kangaroo.
オーストラリアでいつもね、こう裏にこう大きいこの牧草地っていうか牧場を持ってるんですね。朝早く起きて裏の牧草地に行ってみると、そこにカンガルーを見つけました。
Joey raised the rifle. He aimed at the kangaroo when he heard a familiar voice, and it was his father calling him from the stable.
Joey はこのライフルですね、こう持ち上げてカンガルーを狙ったんですね。するとそこにこのよく聞く、耳慣れた、声が耳に入ったんです。
Joey, come quickly. I need you, son, said the voice.
馬小屋からこのお父さんの呼ぶ声だったんですね。Joey, 急いでこっちに来てくれ。手が借りたいんだ。
He looked up toward the stable, but chose to ignore his father's call, and he took aim at the kangaroo again.
Joey は顔を上げてこの馬小屋の方を見たんですね。そして、しかしこのお父さんの呼ぶ声を無視して、そしてカンガルーにもう一度この狙いを定めることにしました。
His brother said, ignore dad, Joey. Take a shot.
お兄さんたちが言いました。お父さんなんか無視しなよ、撃ってしまえ。
Again he heard his father calling him, Joey, I need you, son, come quickly.
もう一度ジョイお父さんの呼ぶ声を聞くんですね。ジョイ、早くこっちに来てくれ。
Again Joey looked up toward the houseAnd chose and thought about going to his dad, but again his brothers encouraged him to ignore dad and take the shot.
もう一度ジョイはお家の方を見て、お父さんの方に行こうとしたんですね。でもこのお兄さんたちが待って、こう引き上げ引き上げっていうふうに迫るわけです。
So he fired the rifle, and the bullet flew through the air and hit the kangaroo in its right leg.
ジョイは弾を撃ちました。撃った弾はシャーンと飛んでいってカンガルーの右足に命中しました。
As they began to make their way back to the house, they saw an ambulance in front of their house.
彼らがこの家の方に、戻っていくとですね、この家の前に救急車が止まっているのが見えました。
They saw their mom in the back.
走り去っていく救急車の後ろの後部座席にお母さんが座っているのが見えました。
They went to the house and they waited for the phone to ring.
彼らはお家の中に戻っていって、そこでこの電話が鳴りました。
The phone rang and it was Joey's mom.
それはジョイのお母さんでした。
Joey, your dad has had an accident, she said. He was in the stable and was bucked by a horse, and he probably won't be able to walk again.
ジョイは、ジョイ、お父さんは事故に遭ったのよ。馬に、お父さんは馬に振り落とされたんだよ。おそらくもう二度と歩くこと、自分の足で歩くことはできないでしょう。
Joey felt terrible.
ジョイは愕然としました。
He never told his father that he heard him.
お父さんの声が実は聞こえていたっていうことを口に出すことができませんでした。
Four years later, when he was 12, Joey's dad took him kangaroo hunting.
4年後、12歳になって、ジョイはお父さんからカンガルーハンティングに行こうっていうふうに誘われました。
Joey saw a kangaroo and he took the shot. He hit the kangaroo in the head and this time it dropped to the ground.
ジョイはカンガルーを見て引き金を引きました。弾が頭に命中してカンガルーは地面に倒れました。
When Joey ran over to it, he fell on his knees and he started weeping loudly.
ジョイが走っていくと膝をついて泣き崩れました。
His dad said, Joey, what's wrong with you, son? You hit the kangaroo.
お父さんが言いました。どうしたんだよ、お前はカンガルー撃ったんじゃないか。
Joey came back to the truckAnd he fell down on his dad's paralyzed legs and he said, Dad, I heard you that day.
ジョイはトラックの方に戻っていってお父さんの足元にひれ伏して言いました。お父さん、僕は実はあの日聞いていたんだ。
I heard you the day of the accident and I did nothing. I'm so sorry.
あの事故の日にお父さんの声を聞いていたのに僕は何もしなかったんだ。ごめんなさい。
Then Joey's dad saidI know you heard me that day, but I forgave you the moment that happened. I'm only sorry it's taken you this long to forgive yourself.
お父さん言いました。あの日お前がお父さんの声を聞いていたのを知っていたよ。でもその事故が起こったその時、私はお前のことを許してたんだ。お前が自分自身を許すのにこんなに時間がかかるっていうふうにことは気の毒なことをした。
And as he threw the kangaroo in the back of the truck, He his dad noticed it didn't only have a fresh wound to its head, it had a 4-year-old wound to its right leg, which had just been healed.
そしてカンガルーをトラックの後ろに投げ込むときに、カンガルーの体に今受けたばかりの この頭の傷だけではなくって治ったばかりの4年前の傷があるっていうことに気がつきました。
See, a lot of us can be like Joey, can't we? God might forgive us, but we still cannot forgive ourselves. And this will kill the fire of Christ in our life.
私たちもジョイのようになってしまうことがあります。神様が私たちを許されたにもかかわらず自分で自分のことを許せていない、それが私たちのうちにあるキリストの火を消してしまうことがあるんです。
If we are willing to accept God's forgiveness today, then we must also be willing to let it have power to forgive ourselves. Only then will our lamps be truly burning brightly for Jesus Christ.
神様の許しを受け入れたいならば、私たち自身も同じように自分自身を許す力を受け取る必要がある。そして初めて私たちの火が本当に燃え立つことができるんです。
So we looked at faith, hope, and now thirdly, we look at love. And if we are truly open to receiving the love of Christ, then we can be assured that our fire will have the fuel it needs to glow brightly forever.
3番目ですね。愛ですね。それは、キリストの愛を心からいっぱいに受け取ることができるならば、火が赤々と燃え立つため の, この燃料もいただくことができるわけです。
God's love was never intended to be an intellectual reality, but rather a life transforming reality.
神様の愛というのは頭脳で理解されるものじゃない、人生を変えるはずのものです。
Many Christians have spent years studying Christ and memorizing scriptures, but have missed seeing the power of Christ in their life.
多くのクリスチャンはキリストについて何年間も学んで聖句を暗記するわけですが、でも人生の中でキリストの力を体験していない。
And if your fire is not burning brightly this morning, then this could be the opportunity you need to see the love of Christ working in your heart.
もしあなたの信仰の火が今赤々と燃えていないならば、今日この時があなたの心に働く主の愛を知る時なのかもしれません。
He has a desire and a wish to move within your heart and ignite the passion and fire you once had for him.
主はあなたの心の中に働きかけて、そして情熱を引き起こしてくださって、かつてそうであったようにあなたを赤々と燃え立たせるように、燃え立たせたいと願っておられます。
But he cannot do this if you are not open to receiving his love.
しかしあなたがですね、神の愛を受け取りたいっていうふうに心を開かないならば、そうすることはできないんです。
It works the same way in marriage, doesn't it?
結婚生活も同じなんではないでしょうか。
I know my wife loves me, but if I never allow myself to experience her love and care for me, then my devotion to her can grow weak.
私は、妻が私のことを愛してくれてるっていうことを知ってるわけですけれども。もし私が、彼女の私への愛と思いを体験しようっていうふうに努力しないならば、私の彼女への情熱っていうのは弱って薄れていってしまうでしょう。
I might remain in the marriage or might continue to live in the same house, but my love for her could be growing cold because I have not allowed myself to receive her love.
離婚せずに同じ家にこの住み続けるかもしれませんが、私の彼女への思いはだんだん冷めていってしまうでしょう。なぜならば私自身が彼女の愛を拒んでいるからです。
I know this may come as a surprise to you, but I might not always be the most lovable husband in the world.
驚かれるかもしれませんが、私はそんなに愛されるべき夫ではないんです。
But I never doubt my wife's love for me.
でも妻の私への愛は疑ったことがありません。
C.S. Lewis once said, "On the whole, God's love for us is a much safer subject to think about than our love for Him."
C.S. Lewis という方がこういうふうに言いました。私たちの神様への愛よりも神様の愛ははるかに安全である。
So if you find yourself today in the position of not feeling genuine love toward Christ, then stop and ask yourself today if you are willing and open to receive his love.
ですからもし、キリストの誠の愛を感じることができないというふうになっているならば、立ち止まってぜひ自問自答してみてください。心を開いて神様の愛を受け取る準備ができているのかどうか。
As a friend of mine once said, Paul did not say, now by these three, faith, hope, and love, and the greatest of these is doctrine. The greatest of these is love.
私の友人が面白いことを言っていました。信仰、希望、愛、この3つはいつまでも残る。その中で一番優れているのは教義、立法であるとはパウロは言ってないですね。
If you are open, then pour yourself into the scripture, pray for the Spirit's guidance, and surround yourself with people who will encourage your spiritual love for Christ.
心を開いて、ぜひですね、御言葉に自分自身を注ぎ出してみてください。聖霊の導きを祈ってください。そして、キリストの愛を励ましてくれる、そういう人たちとの時間を過ごしてみてください。
A few years ago, Heather and I visited a little hotel in Wales where we found an old oil lamp in the bedroom.
何年か前に、妻のヘザーと私はイギリスの、ウェールズに行ったんですが、そこで小さいホテルに泊まりました。そしてその寝室にこの古いオイルのランプを見つけました。
The lamp was shiny, the glass was clean, the wick was visible, and there was oil in the bottom of the lamp, but it was not lit.
ランプがこの正面光っててね、そしてガラスもこうきれいに磨かれてて、芯もよく見えて、そこには油も入っていたんですけれども、でも火が灯ってなかったんです。
It was a very attractive lamp, and it was dressed and ready for service, but it wasn't burning.
とてもこの素晴らしいランプだったんですが、素晴らしいランプでした。そして着飾ってこの準備をしていたわけなんですけれども、火が灯っていなかった。
So as we think about life in Christ this morning, I want to encourage you to look beyond the Christian appearances you wear and consider the flame in your life.
キリストにある歩みについて考えるときに、見た目とか形にこだわるんではなくて、あなたの人生の炎について本当に考えてみてほしい。
Do you keep your lamp burning for the Lord?
主のための炎を燃やし続けていますか?
If today you question that, then perhaps you need to reconsider the message Paul gave to the Corinthian church when their flame started to flicker out, to remain in faith, hope, and love, the foundation of our faith upon which everything else is built.
パウロがコリントの教会に宛てた手紙のことを思い出してほしいと思います。信仰の火が消え始めた時に、この全ての土台である信仰と希望と愛の上にしっかりと立つように。
A truly beautiful lamp is one that brings light to the entire room.
本当に美しいランプっていうのは、部屋全体のことを美しく明るく照らしてくれる火です。
And God believes that you can beThat beautiful in your Christian walk, if you're willing to surrender yourself to the work of the Holy Spirit in the pursuit of faith, hope, and love.
信仰、希望と愛ですね。それを求めて聖霊様の働きに委ねて、自分自身を捧げてみてください。キリスト者としてのこの素晴らしい歩みができるはずだと神様は信じてくださっています。
So this morning, may God give you His greatest riches.As together we seek to burn our lights brightly for our King Jesus.
ですので、今日皆さんのためにお祈りしたいと思います。皆さん方の上に神様の祝福が豊かになって、皆さん方の灯火が光り輝きますように。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。